エレミア書と愛歌結晶の学び、メッセージ11、神の心にかなった牧者たち。アウトライン、サマリー。ローマ数字1、エホバは預言者エレミアを通して牧者たち、支配者たちに関して語りました。A、牧者たち、支配者たちはエホバに背きました。彼らはエホバを求めなかったので、彼らの群れは散らされました。B、牧者たちはエホバの牧場の羊を滅ぼし、散らしました。C、エホバが約束したのは、ご自身の羊の群れの残されたものを集め、彼らの牧場に連れ戻すということと、彼らの上に牧者たちを起こして、彼らを牧養させて、彼らが繁殖し、増殖するということです。D. エホバはご自身の心にかなった牧者たちをイスラエルに与えることを約束しました。このような牧者たちは神に対する正確な知識と英知を神の民に与えます。ローマ数字に、旧約も新約も神の心にかなった牧者としてのキリストを掲示しています。A. キリストは滞納の方、支配し、裁く方として、牧者となるために来ます。キリストは、ご自身の羊を支配し、強制することによって、また、ご自身の羊の群れを養い、彼の身腕に子羊を集め、彼の懐に抱いていき、幼子に乳を飲ませる者たちを導くことによって、ご自身の羊の群れを顧みます。B.エゼキエル34章11節から31節は、主ご自身が牧者として来て、ご自身の羊を探し、尋ね出すことを予言しています。主は牧者として諸国民からご自身の民、ご自身の羊を集め、彼らをカナンの地に連れ戻し、高い山々に住まわせます。カナンの地は、神の民の割り当てられた分け前としてのすべてを含むキリストを予表し、高い山々は復活し昇天したキリストを表彰します。主イエスは牧者として来て、私たちを顧みるとき、王としても来て、私たちを統治します。主が私たちの牧者として、私たちを顧みることの結果は、私たちが王としての彼に従って、彼の王職のもとに、また私たちの内側にある彼の御座のもとに来るようになるということです。C. キリストは良い牧者、大牧者、牧者の長、私たちの魂の牧者です。主イエスが良い牧者として来たのは、私たちが命を得、しかも豊かに得るためです。彼はご自身の魂の命、人の命を捨て、ご自身の羊のために贖いを完成しました。それは彼らが彼の造営の命、彼の神聖な命に預かるためです。彼はご自身の羊を囲いから連れ出して、牧場、養う場所としてのご自身の中へと導きます。そこにおいて彼らは自由に彼を食べ、彼によって養われます。主はユダヤ人信者と、異邦人信者たちをご自身の牧養のもとで一つの群れ、召会、キリストの体へと形成しました。神は永遠の契約の血による羊の大牧者である私たちの主イエスを死人の中から復活させました。永遠の契約は新しい遺言の契約であって、群れ、すなわち召会を得るためであり、その結果はキリストの体であり、新エルサレムにおいて究極的に完成します。主は大牧者として新しい契約の内容を私たちにとって実際とならせつつあり、またヘブル人への手紙において掲示されているすべての積極的な事柄の経験と教授の中へと私たちを導きつつあります。キリストは牧者の長として、召会の長老を通してご自身の群れを牧養します。長老が牧養することがなければ、召会は建造されることができません。長老が牧養することは、 キリストが彼らを通して牧養することであるべきです。霊なるキリストは私たちの魂の牧者として、私たちの内側の状態を監督し、私たちの内なる存在の状況を顧みます。彼は私たちの魂の幸いを顧みることによって、また私たちの内なる存在の状態を監督することによって、私たちを牧養します。私たちの魂はとても複雑なので、私たちの霊の中の命を与える霊であるキリストが、私たちの魂の中で私たちを牧養することと、また私たちの思い、感情、意志と、私たちの問題、必要、傷を顧みることとを、私たちは必要とします。主は私たちの魂の牧者として、私たちの魂を回復し、私たちの魂に安息を与えます。未来の永遠において、キリストは私たちの永遠の牧者となって、私たちを命の水の泉に導きます。永遠におけるキリストの牧養のもとで、涙もなく、飢えることもなく、乾くこともなく、享受だけがあるようになります。ローマ数字3、主イエスは彼の天の務めにおいて、ご自身が地上の務めにおいて開始した牧養を継続しています。A、主はヨハネ21章15節から17節において、ご自身が天にいて地上にいない間、ご自身の子羊を養い、ご自身の羊を牧養することをペテロに託しました。このことは、使徒の務めとキリストの天の務めを合併して、神の羊の群れを牧養することでした。牧養に関して、使徒の務めは、キリストの天の務めと協力します。使徒パウロは、キリストの天の務めにおける牧養と協力して、生徒たちを牧養する模範です。パウロが生徒たちを牧養したのは、養う母として、また、勧めをする父としてでした。パウロがエペソの生徒たちを牧養したのは、彼らを公にも、また、家から家でも教えることによってであり、また、3年の間、生徒たち一人一人を涙をもって訓戒して、彼らに神の御心をすべて言い表すことによってでした。パウロは、彼の心が広げられて、命を供給する上での親密な心遣いを持ちました。パウロは弱い者たちの水準に下ってきたので、彼らを得ることができました。パウロは、教会を愛する者として、教会を愛するキリストとの一の中にあり、進んで生徒たちのために彼が持っていたもの、彼の財産を示すと、彼であるもの、彼の存在を示すとを費やして、キリストの体を建造しました。ローマ数字4。神の群れを牧養する者たちは、神に従って牧養すべきです。A、神に従って牧養することは、神が彼の属性において何であるかに従って牧養することです。B、神に従って牧養することは、神の性質、願望、方法、栄光に従って牧養することであって、私たちの好み、興味、目的、個性に従って牧養することではありません。C、私たちは神に従って牧養するために、命、性質、表現、機能において神となる必要があります。私たちはキリストの複製、神の表現となる必要があります。それは、私たちが牧養するとき、神を表現するためであって、個性と特異性を伴う自己を表現することがないためです。私たちは神の機能において神となり、神が何であるかに従って、また神のエコノミーの目標に従って、神の群れを牧養する必要があります。私たちは神と一になるとき、命と性質において神となり、人を牧養することにおいて神です。ローマ数字5、キリストの体を建造する牧養は相互の牧養です。牧養することはすべてを含む、 優しい顧みを群れに与えることです。すべての信者は彼らの霊的な成長がどの段階にあったとしても牧養を必要とします。し、私たちは皆キリストの有機的な牧養のもとにいて、彼と一になって人を牧養する必要があります。り、私たちは御父の愛し許す心に従って、また御子の探し見出し牧養する霊に従って神の群れを牧養する必要があります。E、私たちは羊あり、また牧者でもあって、相互に牧養し、牧養されます。この相互の牧養を通して、体は愛の中でそれ自身を立て上げます。
クルシャルポイント1。主イエスは牧者として、御父の選びに従ってあなたを探し出された。彼は今も牧者として顧みている。アウトライン1。キリストは大能の方、支配し、裁く方として、牧者となるために来ます。キリストはご自身の羊を支配し、強制することによって、またご自身の羊の群れを養い、彼の身腕に子羊を集め、彼の懐に抱いていき、幼子に乳を飲ませる者たちを導くことによって、ご自身の羊の群れを顧みます。エレミア3章15節、私はあなた方に私自身の心にかなった牧者たちを与える。彼らは知識と栄華をもってあなた方を養う。イザヤ40章11節、彼は牧者として彼の羊の群れを養い、彼の身腕に子羊を集め、彼の懐に抱いていく。彼は幼子に乳を飲ませる者たちを導かれる。アウトライン2、主は牧者として諸国民からご自身の民、ご自身の羊を集め、彼らをカナンの地に連れ戻し、高い山々に住まわされます。カナンの地は、神の民の割り当てられた分け前としての全てを含むキリストを予表し、高い山々は復活し、昇天したキリストを表彰します。過去、私たちは福音や神の言葉に聞き従おうとしない粗野な人であったかもしれません。しかしイエスは彼の支配においてあることを行って私たちを規制されました。彼の規制することは彼の牧養することです。私たちの多くはイエスの規制によって救われました。彼の規制は私たちを牧養して羊の群れの中にもたらし、正しい道を行かせ、正しい歩調に調整します。彼は私たちを調整して、早すぎたり遅すぎたりしないようにし、羊の群れの歩調に合わせるようにさせます。私たちは罪人として堕落していた時、あるいは後退するものとなった時、諸国民の間で異邦人のように生きていました。私たちは地上の何十億もの人々の間で、未信者のように生きていましたが、主イエスは私たちを探し出し、諸国民の中から、未信者の中から連れ出してくださいました。あなたは多くの人の間で学校の教師であったかもしれませんが、あなただけが主イエスによって探し出され、連れ戻されました。彼はその時、あなたを異邦人と異なるものとされました。以前あなたは未信者と同じでした。が、ある日牧者である主イエスがあなたを探し出し、未信者の間から連れ出してご自身にもたらされました。主イエスが私たちを顧みる私たちの牧者であるので、私たちは自分の問題について、あるいは自分の生活について心配すべきではありません。むしろ私たちは彼に信頼することを学ぶ必要があります。一日の終わりに私たちの牧者である主に祈るのはとても良いことです。形式的で宗教的な方法で長く祈る必要はありません。ただこのように祈ってください。主イエスよ、私があなたの顧みのもとであることを感謝します。今私は寝るところです。どうか来て私を顧みてください。そのような単純な祈りで十分です。あなたは朝起きるとき、主よ、私がなおもあなたの顧みのもとであることを感謝します。と言います。宗教的になって、主が自分を守ってくださるように、自分のために他の多くのことを行ってくださるように求める必要はありません。 もしあなたが宗教的な方法で祈るなら、主はこう言われるかもしれません。子よ、私はあなたが何を必要としているか知っている。あなたの時間を浪費してはならない。ただ私の顧みを享受しなさい。主イエスは真に私たちの牧者です。どこに行っても、どこで働いても、私は彼の牧養する顧みのもとにありました。適用、新人及び青少年大学生編。何十億人ものの人の中から、主イエスは牧者として、道の選びに従って、あなたと私を探し出されました。他のあなたの周りの多くの人々を、主は探されませんでしたが、あなたを探し出されました。このことを考えるとき、あなたは不思議に思うでしょう。そして主にひれ伏し、救いの恵みのゆえに主を感謝し賛美するでしょう。兄弟の証、私は救われる前、何人かに立候補して人々に選ばれる経験がほとんどありませんでした。どうせ選ばれないので、と考えて徐々に消極的になり、無気力になっていきました。学校の成績も小学1年生から徐々に下がり続け、高校受験と大学受験を失敗しました。大学1年の5月13日、主日に福音を聞き、主に出会い、次の主日5月20日にバプテスマされました。救われた後、自分が永遠の過去に道地によって選ばれ、道地の選びに基づき、羊飼いである主が彼の贖いの根拠に私を探し、聖霊は道地の選びと御子の贖いの根拠に私の内側をくまなく照らし、私を探し出したことを知りました。私は自分の過去をし、人に選ばれない18年間の歴史を思い出しました。なぜ何の取り柄もない私を神は選び、主は探し出されたのでしょう、と不思議に思いました。詩歌128番は言います。その後、大学3年生の時、訪問先の台中にある紹介の集会所のベランダで献身の祈りをしました。その時、自分自身と自分の全生涯を主に捧げました。私はこの献身の祈りを時々忘れましたが、主は覚えておられ、今日まで私を毎日導いてこられ、これからも導かれます。主は私の牧者です。ハレルヤ、主を賛美します。祈り、おー、主イエスよ。何十億人のものの人の中から、御父は私を選んでくださいました。そして主イエスは、牧者として私を探し、聖霊は私の心の中をくまなく照らし、私を探し出し、紹介にもたらしてくださいました。三一の神の驚くべき顧みに感謝します。主イエスは牧者として今も顧みてくださるので、私はどこに行っても、どこに働いても、自分の問題、自分の生活について心配する必要はありません。牧者である主に信頼することを学びます。アーメン。
クルシャポイント2、自分の霊を活用し、思いを霊につけて、魂の命を否み、キリストを複雑な魂を顧みる牧者として経験する。アウトライン1、キリストは良い牧者、大牧者、牧者のはじめ、私たちの魂の牧者です。アウトライン2、私たちの魂はとても複雑なので、私たちの霊の中の命を与える霊であるキリストは、私たちの魂の中で私たちを牧養することと、また私たちの思い、感情、意志と私たちの問題、必要、傷を顧みることとを私たちは必要とします。ヨハネ10章10節、私が来たのは、羊が命を得、しかも豊かに得るためである。11節、私は良い牧者である。良い牧者は羊のために自分の命を捨てる。第1ペテロ2章25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今はあなた方の魂の牧者、また監督者は立ち返ったのです。羊は神聖な命を持つ再生された人です。私たちは皆神聖な命によって生き、こうして本物で真の純粋な羊にならなければなりません。群れが 生み出され、守られ、維持され、形成されるのは神聖な命によります。兄弟たちが和合して共に住むのはなんと素晴らしいことでしょう。しかしながら和合して住むとは神聖な命の中に住むことを意味します。主を賛美します。神聖な命の中で私たちは真に一であり、互いに愛し合います。これは私たち人の宗教の命の中では不可能であり、ただ神聖なゾエの命の中でのみ可能です。私たちがこのゾエの命を受けるのは、宗教の命を捨てられた私たちの牧者によって完成された贖えないを通してです。彼は彼の宗教の命を犠牲にして、私たちすべてのために贖いを完成し、私たちは彼を私たちのゾエの命として受けるようにしてくださいました。疑いもなく、体は多くの問題を私たちに与えます。それにもかかわらず、私たちの実際の問題は私たちの魂にあります。私たちの思い感情意志にはすべての問題があります。未信者は魂の中にでさまようものであり、彼らを顧みる牧者を持っていません。しかし私たちは私たちの魂を顧みる牧者を持っています。私たちは経験において何について考えたら良いのかわからない時があります。私たちは自分の考えをどこに向けたら良いのわかりません。これは私たちの思いが牧者としての主イエスを必要としていることを印です。私は何度もこのような状況の中で主イエスは私たちにとって牧者であったことを証しすることができます。彼の牧養の結果、私たちの思いは方法をつけられ、正しい道に置かれます。私たちの感情は複雑になって容易にいら立ちます。これは特に姉妹たちの感情についてはそうです。ですから私たちは主イエスに私たちの感情を牧養していただく必要があります。彼の牧養は私たちの感情を慰めます。人として私たちは正しい決定をするのが難しい時が多くあります。時々するのが最も難しいことです。決定をすることです。未信者は決定をするとき、彼らを導き案内する人を持っていません。しかし私たちは私たちを導き案内する牧者を持っています。主の導きと案内はなおに私たちの意思と関係があります。生ける牧者として主は絶えず私たちの意思を方向つけられます。適用ビジネスパーソン大学院生編ヨハネ10章10節フトノート自分の命ギリシャ語はユーケ魂すなわち魂の命です。主は人として有形の命、人の命を持っておられ、神として造営の命、神聖な命を持っておられます。彼はご自身の魂、有形の命、人の命を捨てて、彼の羊のために贖いを達成されました。それは彼らが彼の造営の命、彼の神聖な命、永遠の命に浸かり、それによって一人の牧者である主ご自身のもとで一つの群れへと形成されるためです。聖書は人の魂の命と神の永遠の命を区別しています。魂の命は有権であり、神の永遠の命は造営です。この区別は霊的経験において極めて重要です。若いビジネスパーソンと研究者は有権、魂の命を区別してください。そして有権、魂の命を捨てることによってのみ、造営、神の命を人に供給することができることを理解してください。なぜなら、人の霊の中のゾエの命は魂に囲まれているので、魂の命は否まなければ霊の中の神の命は出てこられないからです。魂の命を否むことができれば、魂は征服されて、魂の機能は更新され引き上げられます。そして魂の機能は主によって用いられるようになります。ビジネスパーソンは有形魂の命を否み、造営神の永遠の命によって仕事をすることを学んでください。例えば、あなたは朝ごとの復興をして主を享受しても、日中実際のビジネス上の決定では魂が複雑になり、さまよい悩み、決定できない、 あるいは慌てて間違った決定をしてしまいます。第一コリント2章11節。一体人の事柄は人の中にある人の霊の他に人の間で誰か知っているのでしょうか。同じように神の事柄も神の霊の他には誰も知りません。14節。しかし魂の人は神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら彼にとってそれは愚かであるからです。または彼はそれを知ることはできません。それは霊によって識別されるものだからです。16節。誰かが主の思いを知って彼に教えるでしょうか。しかし私たちはキリストの思いを持っています。ビジネスにおいても心の中で主の皆を呼び自分の霊を活用し主と交わり思いを霊につけてください。これらの実行は実現するには時間はかかりますが学ぶことは決して難しいことはありません。実行しながら少しずつ前進することは容易で誰でもできます。難しいのでできないというあなたの古い観念の病が癒されますように、思いを例につけてビジネス上のプロジェクトは検討すればキリストの思いを持って決定することができます。重要な点は古い観念に抵抗して主の皆を呼ぶこと、短く祈ることを日々実行することです。筋トレをすることがとても簡単です。しかし、それは毎日実行し、習慣つけることは難しいです。例の訓練も同じです。この例の訓練により、あなたの思い、感情、意志は調整され、あなたにキリストの思いを持たせ、ビジネスライフと奉仕を引き上げ、あなたを祝福します。例を訓練して、キリストを魂の牧者として経験してください。祈り、おう、主イエスよ、有形の魂の命を否み、造営の神の永遠の命によって仕事をすることを学びます。主の皆を呼ぶこと、道深く祈ることを日々実行し、霊を訓練します。難しいのはできないという魂の古い観念の病を癒してください。私の霊の中の命を与える霊であるキリストは、私の複雑の魂を牧養し、癒すことができます。思いを霊につけてビジネス上のプロジェクトを検討し、キリストの思いを持って決定することができますように。
クルーシャルポイント3。キリストの天の務めに協力して、神に従って神の群れを牧養する。アウトライン1。主イエスは彼の天の務めにおいて、ご自身が地上の務めにおいて開始した牧養を継続しています。アウトライン2。神の群れを牧養する者たちは、神に従って牧養すべきです。ルカ15章4節。あなた方のうちに、100匹の羊を持っている者がいて、その一匹を失ったなら、99匹を荒野に残しておき、失ったその一匹を見つけるまで探しに行かないだろうか。5節。そしてそれを見つけたなら、喜んでそれを自分の肩に担ぎ。あなたは私を牧養し、私はあなたを牧養します。これは相互の牧養です。人を牧養するとき、私たちはまず彼らを育んで幸いにし、次に彼らを養うべきです。このような養いが真の牧養です。主は彼の復活の後、彼の昇天の前に、彼の弟子たちと共に留まっていたとき、彼のいくつかの現れのうちの一つにおいて、ご自身が天にいて地上にいない間、ご自身の子羊を養い、ご自身の羊を牧養することをペテロに託しました。牧養することは養うことを暗示しますが、養いよりも多くのものを含みます。牧養するとは、すべてを含む優しい顧みを群れに与えることです。私たちには、世の人、最悪の人を愛する、そのような愛する例がありません。私たちは人を分類して、良い人を選びます。人を分類してはいけません。誰が彼らがどのようになるかを告げることができるでしょうか。私が18か19歳で母親の目を盗んで麻雀をしていたとき、この麻雀をしていた者が長年の後アメリカに腰を落ち着けて主について人々に語るようになることを誰が思ったでしょうか。誰が私をここに連れてきたのでしょうか。それは天のはしごとしてのキリストでした。 私が麻雀をしていた時、遊牧師が毎週私のところに来ました。最終的に12月の末に彼は言いました。私は来週あなたのところに来ません。新年が終わるまで待ちます。中国の新年の2日目は、腐敗、ギャンブル、あらゆる種類の娯楽の日です。その日に私は遊牧師の教会に行くと言いました。そして私はその宗派の教会に行きました。それは私が初めて天のはしごを登った時でした。キリストは罪人や主税人でいっぱいの家に行かれました。バイタルグループ、老老者、長老はこのような霊、すなわち世の人を愛する神の霊、最悪の家に行くキリストの霊を取って人を獲得し、彼らを天のはしごとしてのキリストの上に置いて、彼らが彼の上を登るようにすべきです。パウロは言いました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、そういう言葉は真実であって、全く受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。彼はキリストに反逆しましたが、彼が反逆していたとき、キリストは彼を打ち倒し、召して救いました。イエスご自身が言われました。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病んでいる人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。私たちが長老、道老者、奉仕者であったとしても、もしこのような霊を失うなら、私たちはおしまいです。これが私たちがこんなにも不毛で、何年もの間身を結んでいない主な理由です。適用奉仕者編。リー兄弟は、道老者、長老、主を愛する者、主を追い求める者に対する愛の言葉の本の中で、奉仕者たちに、父なる神の愛し許す心と救い主キリストの牧養し探す霊が欠けていることを指摘されました。リー兄弟が18、19歳の頃、母親の目を盗んで麻雀をする者でした。しかしそのような人を遊牧師は毎週訪問しました。また、ルカ15章には放蕩息子の救いがあり、23章には犯罪人の救いがあります。主と一緒に十字架に作られた犯罪人でさえ救われました。ルカ15章14節。彼がすべて使い果たしたとき、その国全体にひどい飢饉が起こり、彼は乏しくなり始めた。彼は、豚が食べていた稲子豆で飢えを満たしたいと切に思ったが、誰も彼に何も与えなかった。彼は本心に立ち返っていった。私の父が雇っている多くのしもべたちには、パンがあり余っているのに、自分はここで飢えて死のうとしている。こうして彼は立って父のところに帰ってきた。ところが、彼がまだ遠く離れていたのに、父は彼を見て深く同情し、走り寄って彼の首を抱き、愛情を込めて口づけした。フットノート、彼を見て、これは偶然に起こったのではありません。父は放蕩息子の帰りを待ちわびて家から出ていました。フットノート、走り寄って、父なる神は走って戻ってくる罪人を迎えました。なんという強い絶望を見せていることでしょう。23章32節、また他に二人の犯罪者が処刑されるためにイエスと一緒に惹かれていった。33節、彼らがドクロと呼ばれる場所に来たとき、そこで人々はイエスを十字架につけ、犯罪者たちも一人を右に、一人を左につけた。34節、そのときイエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのですから。35節、民衆はそばに立って見ていた。支配者たちも嘲笑って言った。彼は他人を救った。もしこれが神のキリスト、あの選ばれたものであるなら、自分で自分を救ってみよう。39節、そこにかけられていた犯罪者の人々は、彼を冒涜して言った。お前はキリストではないのか。自分自身と私たちを救え。40節、ところがもう一人が答えて、彼をたしなめて言った。お前は同じ裁きを受けていながら、神を恐れないのか。41節、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。42節。そして彼は言った。イエスよ、あなたがあなたの王国に入られるとき、私を覚えてください。43節。イエスは彼に言われた。誠に私はあなたに言う。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる。ヨハネ3章16節。神はその一人子を賜ったほどに、世の人、堕落した人を愛された。祈り、 おう、主イエスよ。父なる神の愛し許す心と、救い主キリストの牧養し探す霊をもって、牧養していないことを許してください。私は自分の選択に従って牧養し、神に従って牧養していないことを悔い改めます。主イエスは彼の天の務めにおいて、ご自身が地上の務めにおいて開始した牧養を継続しておられます。キリストの天の務めに協力して、世の人、最悪の人を愛し、彼らと食事をし、牧養します。主よ、生涯に残る身を与えてください。アーメン。